この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
4月のつむつむイベントはステッカーまでコンプリートしました。まあ、今月は意外と使えるつむだったんで、それほど苦労はしなかったです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私もついに先週からというか木曜日からですけどね、在宅勤務になりました。工場なんで、まあ、生産現場っていうのはもう止められないですから、まずならんだろうと思ってたんですけども、もう間接部門は在宅勤務でやれということで、在宅勤務でいい職場というか業務なんで、業務にはほとんど差し支えはないですけどね。ただまあパソコンをねデスクの上に置いとくとダラダラやってしまうんで、もう時間が来たら閉じるということで、休みの日はもう机の上に置いとかずにカバンに入れてしまっとくという風にしました。まあでも普段よりね、私個人は生産性は上がってます。非常に快適ですね。個人のパソコンで音声コンテンツなりなんなりダラダラ流したりしながら仕事をできるんで、普段より快適だし、でストレスが少ない分物を考えたりという時に非常に効率がいいです。まあ、周りに雑音っていうか会話とかがあると、言語やがそっちに取られてしまうっていうのか、文章読んでも頭入ってこんかったりとか、文章を作るときにまとまらんかったりとかっていうのがあるんですけども、実だとそんなことは一切ないですから、もちろんそういう時は自分のパソコンのコンテンツを切り替えて邪魔にならないような BGM にしたりとか自由にできますしね。今回も雑談です。
マグロでポン。あやこほです。
初めて聞いてる人もいるので、うん、メンバーの一人のあやこほはなんとちょっとあれなんですよね、白血病なんですよね、
白血病になっちゃった。
だからちょっといきなりメンバーが一人欠けるピンチにこの番組は陥ってるんですけれど、まあけど
マグロでポン最新回では白血球数が8万を超えたそうです。でもう固形物は食べられないという状態で収録されてました、というかさせられてましたと言った方がいいのかもしれないですね。私にはもう遠くから祈ることくらいしかできませんけども、なんとか6月の年金までは受け取っていただけたらと祈っております。であと今週ですけど、津山鴨郷から参加賞の T シャツが届きました。中止になったやつですね。あとパンフレットが入ってました。でさらに返金のためのクオカードも入ってました。非常に良心的ですね。ただまあ入ってた T シャツのサイズは L でした。私毎回 S 頼んでるんですけども、これまで3回とも S 来たことがないですね。前回も前々回も M でしたし、今回に至っては L でしたね。でもまあ考えるにっちゃね、S の人間が L のサイズを着れなくはないですから、 L サイズの体格の人に S が送られるよりはマシといえばマシですけどもね。であとシューズ関係のニュースで、アディゼロプロが延期と、発売が延期です。4月30日の発売って出てたんですけども、それも夏頃までみたいな感じで延期が発表されてました。まあ、この4月30日っていうのもね、オリンピックが延期っていうのを受けての延期後の期限だったんですけども、まあそれもさらに延期ということになったみたいです。まあ製造の方か流通の方か、まああと、まあ、マーケティング的な意味でね、今発売したところで盛り上げられるようなキャンペーンも打てないですし、お客さんに来てもらうこともできないような状態じゃね、もったいないですからね。影響が収まるのを見極めて発売ということになるんでしょう。ただまあランニングウェアハウスだったかな、のショップのレビューは上がってましたね。ま ショップなんで先行的に受け取ってるんかもしれないです。それかアメリカでは発売となったのかもしれないですけども、その辺はよくわかりません。であとナイキのペガサス37の動画が上がってました。アメリカで発売になったのかどうかわかりません。また日本でいつば発売されるのかも全然わかりません。まあ多分アディゼロプロと同じような時期になるんじゃないでしょうかね。で今回はすごいズームユニットを強く説明してます。こんな詳しくズームユニットの宣伝をするのを見るのは初めてですね。ズームってついてるからなんか、エアユニット、まあ、空気を閉じ込めたようなものが入ってるんやろうなぁとは思ってましたけども、それの形がはっきりわかるような広告になってます。で今回の37は36に対して倍の厚さを持たせたということだそうです。で当然容積も増えてるんで空気の圧縮によるスプリング効果も大きくなってるんだと予想されます。でさらにこのズームユニット内の気圧も見直してあげてやるというようなことを言ってたみたいです。でそれもちゃんと男女別でエアの圧力は調整してあるそうです。この辺男女というよりもサイズ別にした方がいいと思うんですけどね。私みたいに 25.5 センチ履く体重50キロの人間と28センチを履く90キロの人で同じユニットっていうのはねあんまり意味ないと思うんで、ぜひその辺を考慮していただけたらと思いますけども、まあやってるのかもしれないですけどね。ただこのズームユニットは前足部だけですね。昔はかかとにも入ってたと思うんですけども、今はもう前足部にしか入ってないようです。この辺がアシックスのゲルとかミズノのウェーブとかいうのと全然違う考え方にシフトしてますね。ミッドフットストライクをしないとそのズームユニットの恩恵にもあんまり預かれないということになると思います。もうそれを前提に走ってくれというところなんでしょうね。まあ、ただ私はズームユニットの入ってるシューズはストリークとズームフライ3も入ってるんかな。ズームフライ3の説明で、あ、ズームフライ3というかズームフライですね、1と3ですけど、あの辺の説明でズームユニットの説明ってほとんど見たことないですよね。まあ、ズームと言ってるんやから入ってるんでしょうけどもね。まあ、そこにズームユニットが入ってるからいいとか悪いとかそんなことは全く意識することなく入ってきたんで、まあ、多分もし仮に37を履いたとしてもその違いを認識することはないと思いますけどもね。まあそもそも鈍感ですしね、私ね。このズームユニットを今になって強く押してきたっていうのはアルファフライの影響かもしれないですね。アルファフライのあの前足のズームユニット剥き出しのやつは非常にインパクトが強く、しかも成績もいいものを出してるんで、それを宣伝効果に使おうということなのかもしれないです。でそれ以外のところは36とほとんど変わらないように見えます。ただ黒と緑のカラーリングはアルファフライによく似た感じでかっこいいですね。でそのモデルに関してはアウトソールも2色に塗り分けられてて、あれだったら履いてるのを後ろから見てもすぐに分かるやろなと思いました。あ、あと一つだけ見た目で分かったのがレーシングシステムですね。これまではフライワイヤーで固定してたんですけども、37はズームフライ3とかズームストリック6みたいな感じのレースの通し方になってます。まあ、発売されるのが楽しみですね。というかローテーション的に私はこれ買うことはないですけどもね、またレビューを楽しみにしたいと思います。
さらなるパワー。
超回復ザ・ナチュラルキラーズ8月11日大阪ビッグキャット、今のところ予定されてます。本当に開催できるかどうかはこれからのコロナの収束状況次第ということになりますけども、私はあると信じておりますと言いながらまだチケット買ってないですけどもね。なかなか田舎にいるんでそういうのを買うのがめんどくさくて動けないですけどね。去年だとね、淀川ハーフマラソンの時に本人から手売りしてもらったんですけどね、今年はそういうこともできそうにありません。ラントリップで面白いというか、興味深い記事がありました。タイトルはあなたのそれはランナーズハイではない？クエスチョンマークついてます。スポーツ精神医が解説とタイトルがあります。で、ランナーズハイってよく聞くんですけど、そんなん具体的にどうやねんっていう話なんですけども、スポーツ精神医の岡本博之先生というのが、解説されたんですけども、最初走っててしんどくても途中で体が軽くなってるようなのはランナーズハイじゃないとおっしゃってます。それはデッドゾーンとセカンドウィンドと言われる状態ですよということだそうです。で、これは体の機能が走ることに慣れてきた状態でランナーズハイではないと岡本先生と書いてあります。そういうことだそうです。セカンドウィンドというらしいです。まあそれはいいんですよ。ただその後でですね、ランナーズハイについて様々な説があって、いろんな脳内物質が関係あるんじゃないかっていうんですけども、結局答えは何にもありませんと、今のところ全く分かりませんというのが最終の結論なんですよ。まあそれはしょうがないかもしれないです。分かんないことは分かんない、それいいんですよ。ただじゃあなんで最初のところをデッドゾーンとセカンドウィンドウでそれはランナーズハイじゃないって言えるんかというところなんですよ。セカンドウィンドウイコールランナーズハイでいいんじゃないですか。だってランナーズハイって他に説明するものがないんですよ。わかんないんですよ。だったらその状態がセカンドウィンドウでいいじゃない。わかってないことなのに、なんで一部だけ否定できるのかっていうのが全然わからないですね。破綻してると思うんですけども、いかがでしょう。
払いすぎた善意があれば、今すぐ人間病院へ。毎朝管理人さんにおはようを言い続けてきた50代男性の声です。
ここに越してきた時からなんですけど、20年ぐらいですかね。挨拶を返してもらうことは稀でしたね。人間病院に相談してこんなに払いすぎてたんで、驚きましたよ。
このように、払いすぎた善意は返してもらいましょう。全国どこからでも構いません。人間病院、名古屋事務所まで。
はい、人間病院。先週、じゃなくて先々週か、5000円払って CM 流してもらったんですけれども、効果は予想通りのものでした。というか、期待通りですね。全くありませんでした。それと、まあコロナ関係の話してもしょうがないんですけども、F1 ファクトリーが人工呼吸器を作るということに乗り出したという記事がありました。で、これを作ると決めてからたった100時間でプロトタイプを作ったそうです。すっごいですよね。通常それらの工程には2年もの年月が必要と言われているだけに、驚異的な短時間で完成されたことになるって書かれてますけど、驚異的とかっていうんじゃないですよね。信じられないスピード感です。最初経営陣っていうかトップの技術者とか経営者が、よし、うちの技術があったらこれできると思って行けって言ってから、それが組織の末端まで情報が共有され、目標が決められ、それに向かってそれぞれが全力で走った結果だと思いますね。こんなことができる組織っていうのがすごいです。誰か横向いてるとかサボってるとか、そんなやつ一人でもいたらダメですからね。これは私は考えられないですね。自分が所属している会社では、うちの会社なんてもう半年1年なんかザラですから、10年ぐらい新製品出てないですからね。新製品作るって言い出してからプロトタイプができるまで3年とか4年とかです。で、その前にこれやと儲かるんか儲からんのか、くったらね、架空の議論やって、それで全然前に進まん。本当にね、こういうの聞く と、もう悲しくなってきますね。いや、もちろん F1 サプライヤーがこういうのを作るということは素晴らしいことだと思いますけどね。まあでもよく考えると、エンジンっていうのはよく似てますよね。ポンプっていうのはもうそもそも内燃機関の逆の使い方ですからね。内燃機関はピストンとシリンダーのところで熱っていうかエネルギーを発生させてクランクシャフトを回しますけども、ポンプっていうのはクランクシャフトからエネルギーを加えてシリンダーピストンで、エアを動かすというか、送り出すという機構ですから、このところは基本的には同じノウハウなんですね。空気の経路とかコントロール、ピストン、シリンダー、クランクシャフトで動力系、すべて同じ考え方。しかもそれをコントロールするためのコンピューターの制御技術は F1 はすごいものがありますからね。それを使える、あるいはそれをプログラミングできる技術者も揃っているというところで、さらに工作機械、素材全部揃ってる。それをフルに活用すればこんなことはできてしまうということなんだと思います。まあもちろん通常の工作機械のメーカーっていうか、この人工呼吸器のメーカーみたいな大量生産まで持っていくっていうのは難しいと思いますけどもね。 F1 カーのエンジンっていうのは、まあ今はパワーユニットっていうらしいですけども、もう手作りに近いものがありますからね。大量生産には向かないような、その代わりすっごい高精度なものができるという生産ラインですから、人工呼吸器もね、それに近いような、普通のあのガチョンガチョンって作るような自動車やバイクみたいな、そんなものとはもう全然違う性格のもんだから、 F1 のファクトリーでもそこそこの台数いけるかもしれないですけどもね。まあいろんな動きがあって、でコロナに対して行われることでまた新しい世の中の動きが起きて、それこそ超回復できたらいいと思います。ではティンサブルの花でお別れです。バインドでした。
ティンサグル花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりてんぬむりぶしやゆみばゆまりしがうやぬゆしぐとやゆみやならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180。 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。